強い社長になるポッドキャスト。
この番組は数字がちょっと苦手な中小企業経営者の方のための番組です。日頃から多くの経営者の相談に乗っている中小企業診断士と税理士の2人の対談形式で、中小企業の現場の目線から専門知識を分かりやすく解説します。会社経営に数字を上手に活用していただくために、会計、税金、融資などをテーマにお伝えしていきます。
こんにちは、中小企業診断士の六角です。いつも数字に強い社長になるポッドキャストをお聞きいただきありがとうございます。今回もスタジオに経営コンサルタントの松下正則さんにお越しいただいております。松下さん、今週もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。
今回はですね、面接とオリエンテーションのテーマにお伺いしたいんですけれども、私はこの松下さんの本を読んでこれは意外だなと思ったのは、面接する場所にこだわるっていうところなんですけれども、これは確かに募集してきた方にいい印象を持ってもらうために、きちんとした場所でオリエンテーションとか面接をするというのは大切だなと思ったんですけども、
これは大切です。
これはやっぱり松下さんがどういったところからこういう工夫は必要だと感じたんでしょう。
店舗イメージを高めていこうという、プロセス、スローガンでどんどんこの話は進めていくんですけど、外から見た、お店のイメージはもちろん商品もそうですし、ユニフォームもそうですし、スタッフの笑顔、内装、いいイメージをお客様外部に向かうことができます。でそれで憧れてこのお店で働きたいと思って応募してきました。で大概面接は客席もしくはバックヤードの事務所でやることが多いです。落ち着いて客席でやれる場合はまだいいんですが、一歩裏側に入った時に、表側は非常に綺麗で華やかにしている飲食店や、もちろんアパレルでもそうですけど、バックヤードがむちゃくちゃ汚い場合が多いです。事務所の中で喫煙をしていたりとか、ある大好きなお店を指導していたことがあったんですけど、最初に行った時にびっくりしたのは、もう事務所がもうタバコの煙でいっぱいだったんですね。これは大ショックでした。もし私はタバコは吸わないので余計ショックだったんですけれども、これアルバイトの応募の人だったらば、面接途中で帰っちゃうかもしれない、面接を受けて採用されても二度と来ないかもしれないと思いました。表と裏の顔にすごく差があってはいけないと思うんですね。例えば厨房の中は暑くて当たり前だみたいなことを思っていると、バックヤードなんかにお金かけられないと思っているのと同じことのように、非常に劣悪な環境でバックヤードを唱えている場合が多いです。アルバイトの私物の管理ができていなかったりとかですね、それが例えばその新人にそんなに綺麗なユニフォームを提供できていなかったりとか、いろんな細かいことにやっぱりつながってきます。だからせっかくいい人が来たのに、もう最初から悪い印象でお店に入っていくこと、アルバイトし始めることが発生してしまうと。多くのお店で調査をしてみたんですけども、実は採用されたアルバイトが一番辞めるのは3日以内なんです。3日30日3ヶ月というペースでいろんな物事が起こって、トラブルが起こってショックを受けてアルバイトは辞めてしまうんですけども、3日目というのが一番多いんですね。3日以内というのが多いんですね。それは第一印象もそれに含まれます。だからその第一印象の最たるもの その面接というところは非常にこだわりたいところですね。
今松下さんから3日目っていうふうにお話しいただいたんですけども、本には3日目に不安解消オリエンテーションを行っているのが書いてありまして、これはいや本当に3日目に気をつけなきゃいけないんだなっていうのが分かるんですけど、
もちろん初日にまずアルバイトの、キッチンとかホールに立ってアルバイトする前に、まず私たちがなぜこのお店にこういうところにこだわっているのか、なぜここでご商売をさせていただいているのかという根本的なことと、例えばこのブランド、このチェーン店のものの考え方も含めてオリエンテーションすることはとっても重要です。初日にですね。そしてアルバイト全員が新人のあなたを大歓迎してますよということを伝えることも大切です。ただやっぱりアルバイトはそこまでいろいろ環境を作って、仕事を教育をしていってもらっても、3日間必死になって覚えてもやっぱりわからない言葉だらけですから、もうあたふたして心の中も不安でいっぱいなんですよね。もうやっぱり私には無理と思うような状況の中で迎えたその3日目の一番最後の時間を、私は最低30分できたら1時間、店長と一緒にこの3日間どうでしたかということを聞いてあげる。で不安に対して、そこをちゃんと解消してあげるということの、時間を取ることがとっても重要だと思っています。
松下さんの本によると、3日目フォローアップオリエンテーションを徹底すると3日以内の初期退職が10分の1に 激減したって書いてあるんですけど、はい、これは本当に大きいコストですよね。
そうです、あの、
は
い、3日以内にそんだけ辞めてるっていうことを、ね、その調査した会社も気づいていなかったんですよ、ね、
はい
はい、あの来てすぐに辞めちゃってるのでデータ上の問題で、あの子そういえば1回で来なくなったねっていうことを平気で言ってるんですけども、そのコスト、失ったコストはものすごいんですよね、実際は。だから、まあ、あの3日以内の退職をまずなくすために、まあ、初日のオリエンテーションと3日目のフォローアップオリエンテーションというのは非常に重要です。
で3日目の次は30日目のオリエンテーションです
ね。そうですね、
はい、
30日目っていうのは結構その新人として、まあ、まだ新人ですけれども、いろんなことができるようになってきて、一人でキッチンなりホールなりの仕事をしていることになってきます。ただ一人とはいえ新人ですから、まだベテランたちとは大きな差があります。多くのお店で行われているのは、一定のレベルができるようになって独り立ちするともうそこから先あまり教えないんですね。最初の数日間は基本的なことをマンツーマンでかなり徹底的に教えますけれども、もう基本ができるようになるとほったらかしになってしまうんです。でそうするとやっぱり私って無理かなとか、だんだん寂しくなってきたりとか、先輩たちが仕事がそんなに追いつかない自分のことを厳しく扱っているような気になってしまいます。まあ不安に近いですけれども、それをその30日目ぐらいのアルバイトの新人たちの気持ちを理解してあげることがとっても重要で、ベテランのスタッフであるとか店長たちが、まあ、そこを、まあ、大丈夫だよ、よくできてるよ、ここまでよくできるようになったねということを、新人の初日の頃から30日だってあなたはここまで成長してるよというふうに、実はものすごいことなんだよということを教えてあげることで、不安が不満とかもう辞めるという理由につながらなくなります。これとっても重要です、
はい。で3ヶ月目のオリエンテーションっていうのがあるんですね、
はい、だからまあ3ヶ月目はまあそれ以降今度つながっていくための目標を今度決めていく、はい、アルバイトに目標を持たせない会社はすごく多いんですけど、大きな間違いですよね。ある焼き鳥屋さんのお店でアルバイトに今日の売上の目標とか、あなたの目標っていう形を設定してあげると、大学生のその子は目標って持つんですねってびっくりしました。アルバイトでも目標持つんだって。でもそれって目標を目指してやることって楽しいですよねっていう返事が返ってできたんですよね。やっぱりあのアルバイトに目標を持たせない、お店の目標を理解させないっていうところがちょっとやっぱり一般的には多いような気がしますね。非常にもったいないことです。
まあ、これ専門用語で職務充実って言うんですけれども、ね、単に単純作業してるんじゃなくて仕事の意義を与えてあげれば楽しくなりますよね。
そうなんですね。これは第5章 の、 あのスタッフ教育のところも同じなんですけれども、そもそもスタッフってなぜアルバイトをしているかとか、逆になぜ辞めないのかということを多くの店長や経営者理解していないんですよね。答えとしてはもう先に言っちゃうとですね、まあ、本にも書いてあるんですけれども、このお店で働くことが自分の成長につながるからというのが実はすごく大きな理由にあるんですね。まあ、アンケートを取ると、まあ、もちろん時給がいいからとかっていうのは当然報酬の面の評価っていうのは先に出てくるんですけども、ほとんどのスタッフが答える2番目の要素っていうのは成長できる場所であるということ。どんなに時給が高くても何ヶ月かやってて成長できそうもないなと思うとやめちゃうんですね。まあ達成感充実感のことなんですけど、実際は昨日のそのスタッフよりも今日の方が成長してる、今日より明日の方が成長するにもかかわらず、成長してることって自分ではなかなか分かんないんですよね。だからベテランのスタッフとか店長とかがいかに成長しているかということをそのスタッフに教えてあげる、どう成長したかというと具体的に指摘してあげる、でそこを褒めてあげる、認めてあげるということを繰り返すことで、ここって私にとってすごくいい場所じゃないっていうふうに思えるようになってくるんですね。これが一番のポイントです。オリエンテーションではそれをまあ続けていくということですね。
これも後の章に書いてあるんですけど、従業員さんが満足してかつそれが売上にもつながるっていう好循環の一つですよね。
そうですね、はい、従業員満足度っていう言葉、私もあの2冊目の本が従業員満足度のテーマの本なんですけど、時給を高めることでしかもしくはシフト数を増やすことでしか表現できない店長や経営者がものすごい多いです。これもうとんでもないことで、要はいかに自分あの、まあ、達成感をベースにして自分がいかに成長したかということを感じさせてあげることが本当の満足度だ、満足感だということをぜひ理解してほしいなと思いますね。
なんか満足度っていうとどうしても物理的な満足っていうふうに思いがちなんですけどね、この松下さんの本を読むと心理的な満足っていうのはよく具体的でわかると思います。
人は誰でも成長したいんですよね、はい、そうなのってあのよく有権者の人いますけど、いやいや舐めてたらダメですよ。高校生も大学生も主婦もフリーターも成長したいんですよと。 だからアルバイトなんだっていうその立場の違いで、その人たちの能力とか質とかをなんか下に見てるっていう大きな勘違いをしている人たちがやっぱりまだまだ多いなと思います。絶対違います。彼らには高い能力があるし、彼らの向上心は本当はすごいです。それを頭から押さえつけてしまってるんじゃないのかなという気がしますね。
はい、ということで今回も時間となってしまいましたので、またこの続きは来週お話しいただければと思います。松下さん、今週もありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
今回の対談はいかがでしたでしょうか。この番組では公開質問を募集中です。2人のキャスターに回答してほしいという質問は、この番組の配信ブログの専用フォームで受付しています。ぜひお寄せください。またご意見ご感想も同様に専用フォームでお受けしております。配信ブログは検索エンジンで数字に強い社長と検索し、最初に出てくるブログです。それでは次回もどうぞお楽しみに。